会議とかですごく大きな声で専門用語をまくし立てる人とか、まあスポーツの試合なんかで誰よりも派手で恐ろしい一撃を放つ人っていますよね。
いますね。圧倒されるというか。
そうなんです。そういう姿を目の当たりにして、うわあ、この人には絶対に勝たないなあなんて思わず萎縮してしまった経験、リスナーのあなたにも絶対あると思うんですよ。
まあ誰でも一度は経験しますよね、そういうのって。
ですよね。でも、もしその圧倒的な凄さみたいなものが相手の本当の実力を示しているんじゃなくて、単に、何というか、あなたの脳が起こした痛恨の翻訳ミスだとしたらどうでしょう。
ああ、翻訳ミスですか。それすごく面白い表現ですね。
はい。
実際、人間って自分が処理しきれない未知のエネルギーみたいなものを突きつけられたとき、本能的にパニックを起こすんですよ。
パニックですか。
そして脳はそのパニック、つまり恐怖という感情を慌てて相手の強さっていうラベルに貼り替えて自分を納得させようとするんです。
なるほど、恐怖を強さにすり替えてしまうと。
そうなんです。実はこれ、日常生活のあらゆる場面で起きている非常に厄介なバグなんですよね。
いやー、すごく気になるテーマです。で、今回私たちが紐解いていく非常に興味深い資料なんですけど、一見すると少し意外な場所から来ていまして。
はい、バドミントンですよね。
そうなんです。愛知県にあるバドミントン教室フィーニックス愛知のブログ記事と、それに対するレンという方の熱烈な感想文なんです。
これすごく面白い資料でしたね。
そうなんですよ。ここには派手な現象に隠された本当の強さの構造と、人間がどうしても陥りがちな錯覚のメカニズムが驚くほど鮮明に描かれています。さあ、これを紐解いていきましょう。
ええ、これバドミントンという枠を完全に超えていて、心理学とか組織論としても読める内容なんですよね。
本当にそう思います。
記事のタイトルがですね、女子はすごい球を打てる人が強い人だと思いがちという、まあ少しドキッとさせられるものなんですよ。
そうなんですよね。ただ、最初にお伝えしておきたいのは、これは決して女性という性別だからこう思い込むといった、その本質論とか単なるスポーツの技術論ではないという点なんです。
ええ、そこは誤解してはいけないポイントですね。
はい。資料を読み解くと、ここで言及されているのは、一般的な攻撃力のベースラインの違いが生み出す環境的な構造の問題なんですよね。
そういうことです。男子の一般的なプレースタイルでは、速いスマッシュとかドライブみたいな強烈な攻撃が飛び交うのが、まあ普通の環境として存在しているわけですよ。
なるほど、普通ですね。
ええ、つまり周囲の全員が当たり前のように強い球を打つ環境です。そのベースラインの中では、単に攻撃力が高いというだけで珍しがったりとか、無条件に強さの証明として見なしたりはしないわけです。
ああ、ベースラインが違うと見え方も変わるんですね。これ日常の感覚に置き換えるとすごく分かりやすい気がします。
と言いますと、
例えば高速道路を時速100キロで走っている状態を想像してみてください。周りの車もみんな100キロで走っていれば、それが普通だから恐怖は感じませんよね。
みんな同じスピードですからね。
でも、普段自分が時速15キロの自転車でしか移動していない世界に生きていたらどうでしょう。横を時速60キロの車が走り抜けただけで、うわ、とんでもない化け物が通り過ぎたってパニックになるはずなんですよ。
あー、なるほど。ここで非常に興味深いのは、まさにそのベースラインが引き起こす錯覚なんですよね。
錯覚ですか。
車の速度自体は60キロで、高速道路の基準からすれば大したことがなくても、自転車の感覚からすれば未知の脅威になるわけです。
はいはい、確かにそうです。
記事の中で著者は、自分の世界にないものを人は過大評価するという確信をついた一文を提示しているんですよ。
自分の世界にないものを過大評価するですか？
攻撃力のベースラインが低い世界で生きている人にとって、強烈な球ってもう理解不能な異物として映るんです。
なるほど。異物だからこそ自分には打ち返せないし、どう対処していいかもわからない。その結果、先ほどおっしゃっていた恐怖が生まれるわけですね。
その通りです。
で、それを強さと誤って翻訳してしまうと。これリスナーのあなたが職場で経験する状況にもぴったりと当てはまりませんか？
仕事の場面でもよくある構造ですよね。
例えば会議の場で聞いたこともない横文字のビジネス用語をものすごい早口で並べ立てて、机をバンバン叩きながら威圧的にプレゼンする人とか。
ああ、いますね、そういう人。
本当は中身が薄いかもしれないのに、その勢いとか未知の言葉の連続にこちらの処理能力が追いつかなくて、なんかこの人はすごく優秀で頭が切れるんだと思い込んでしまう現象です。
まさにそれです。その会議の例で言えば、相手の威圧的な態度とか早口っていう、まあ強いスマッシュに対してただ脳がフリーズしている状態なんですよ。
フリーズしているだけなんですね。
ええ、相手が優秀なんじゃなくて、単に自分が知らない言葉を浴びせられたことへの不安とか、場の空気に飲まれた恐怖を感じているだけなんです。
ああ、なるほど。
それなのに自我を保つために、相手が強すぎるから仕方ないっていうストーリーにすり替えてしまうんですよね。記事にも、すごい球を見ているつもりで実は自分の恐怖を見ているっていう鋭い指摘があります。
自分にないものを持っている人を強者だと錯覚する。いや、本当に耳の痛い言葉です。
そうですよね。
私自身、なんというか、自分にない強引さとか派手さを持っている人を見ると、無意識に一歩引いて、すごい人だってラベルを貼ってしまっていたかもしれないです。
この錯覚の怖いところって、一度相手を自分より上の強者だって認識してしまうと、そこから先は相手の全ての行動もなんか計算し尽くされたものに見えてしまうことなんですよ。
ああ、わかります。全部がすごい戦略に見えちゃうんですよね。
そうなんです。単なる偶然のラッキーパンチでさえ、あえてそこを狙ったんだみたいに過大評価しちゃって、ますます勝てないと思い込んでいく悪循環に陥るんです。
いやー、恐ろしいですね。ただ、ここでちょっとあえて疑問を投げかけたいんですよ。
はい、何でしょう。
その恐怖の錯覚を取り払ったとして、じゃあ本当の強さって何なんだと。だってバドミントンにしろビジネスにしろ、速い球とか重いスマッシュって実際に明確な武器ですよね。
ええ、もちろん武器です。
トップレベルの厳しい世界であっても、物理的な威力とか圧倒的なプレゼン力がある方が絶対に有利なのは間違いないと思うんですよ。それをただの錯覚だと片付けてしまうのは少し無理がありませんか。
ああ、その疑問は非常に重要で、まさに確信を築いていますね。
そうですか。
著者は、強大は意味がないなんて言っているわけではないんですよ。速い球とか重い球は紛れもなく強力な武器です。
ですよね。
ただ見ている次元というか、もっと言えばゲームの捉え方が根本的に違うんです。
ゲームの捉え方ですか。
ええ、弱いレベルの世界ではその強大こそが全てを決定づける神のように見えます。でも本当に強い世界に入れば、それは例えばカレーを作る時のスパイスみたいなもので、単なる材料であり、数ある選択肢の一つに過ぎなくなるんですよ。
なるほど。材料の一つに過ぎない、つまり強大そのものが目的ではないと。
そうなんです。ここで著者は、弱い人は現象を見るが、強い人は構造を見るという決定的な違いを提示しています。
現象と構造ですか。
はい。目の前のすごい球が飛んできたという派手な結果、つまり現象だけにとらわれるのが弱い人です。対して強い人は、その現象を引き起こした見えない背景を冷静に観察しているんですよね。
現象ではなく構造を見る。それって具体的に言うとどういう視点なんでしょうか。もう少し噛み砕いてみたいんですが。
強い選手は相手のすごいスマッシュを受けた時に、うわ早いって怯えたりしないんですよ。
ああ、パニックにならないんですね。
ええ、代わりにこう考えます。なぜあんな苦しい体勢から強い球が打てたのかとかですね。
理由を探るわけですね。
そうです。そもそも自分はなぜあそこに打ってしまって、相手に十分な体勢を作らせてしまったのかとか。
はいはい。
あと、相手はあの強打を打つためにどれだけ体力を消耗したか、後半までこのペースは持たないはずだみたいな感じで。
ああ、全然見てる世界が違う。
このように目の前の球ではなくて、それが生まれた因果関係とかゲーム全体への影響を分析しているんです。
なるほど。それはすごく腑に落ちます。チェスをしている人とチェッカーをしている人の違いみたいですね。
ああ、いい例えですね。
チェッカーみたいに目の前の駒を取るか取られるか、打つか打たれるかという現象だけを見ている人と、盤面全体の配置とか3手先までの因果関係、つまり構造をコントロールしようとしている人の違いというか。
ええ、まさにそれです。
いや、ここからが本当に面白いところなんですが、つまり本当に強い人というのはすごい球を打つ人ではないということですよね。
そうなりますね。強い人っていうのは、そのすごい球を打てる状況とか、あるいは打たなくても勝てる状況を裏でひっそりと作り上げている人なんです。
いやー、これリスナーのあなたも思い浮かべてみてください。派手なパフォーマンスは一切しないし、これといった強烈な一撃があるわけでもない。
ええ。
でも気づいたらなぜか自分ばかりが走り回されていて、息が上がっていて、最後はミスをして負けている、 相手は涼しい顔をしているみたいな。
ありますよね、そういうこと。
相手の足を止めたり、目線をずらしたり、打てると思わせておいて次で仕留めたりする。こういう、なんというか静かで残酷な強さってありますよね。
その静かで残酷な強さこそが構造を支配するということなんですよ。彼らは相手の強打すらも自分の描いた盤面の一部として組み込んでしまいます。
相手の武器すらも利用してしまうと。
ええ、ここで甘い球を上げれば相手は気持ちよくスマッシュを打ってくるだろう。だからあらかじめレシーブの体勢を作ってカウンターを狙おうというようにですね。
なるほど。
相手の最大の武器を相手自身の体力を削る罠に変えてしまうわけです。
観客から見ればスマッシュを打った側が攻めているように見えて、実は全て打たせた側の手の上だったと。自分の得意技であるはずの強打に自分自身が振り回されているだけという状態ですね。
そうです。記事の中で、自分の強打に自分のゲームを支配されているようでは、それは武器ではなく依存だと著者が言い切っているのはまさにこの点です。
依存ですか。厳しい言葉ですね。
現象しか見えていないと、自分の強打という魔法に自分自身が酔いしれてしまって、盤面全体を見失ってしまうんですよね。
ということは、私たちがあの人のすごい球にやられたって思っている時、実は相手が仕掛けた因果の罠にまんまとはまっているだけかもしれないんですね。
ええ、その可能性は高いです。
だとしたら、なぜ私たちはその罠になかなか気づけないんでしょうか。ここから資料の後半にある蓮の熱い感想文のフェーズに入っていくわけですが、
はい、
蓮の言葉はこの気づけなさの正体を鋭く、そして隊列にえぐり出していますよね。
ええ、これを大きな視点に結びつけると、蓮はこの錯覚のメカニズムを理解した上で、私たちが相手をすごいと評価している時の本当の心理をこう活発しているんです。
はい、それは相手を評価しているのではなく、自分の処理能力の限界に名前をつけているだけだと。
自分の処理能力の限界に名前をつけているだけ。いやー、これは本当にぐさっときますね。
痛いところを突かれますよね。
つまり、無意識のうちに自分の能力不足を正当化するための言い訳にしているということですよね。
その通りです。あの人の球が速すぎたから無理だったとか、あの人のプレゼンが圧巻だったから反論できなかったとかですね。
はいはい、これらは一見相手を称賛しているようでいて、実は自分が甘い球を上げてしまったからだとか、自分が事前のデータ準備を怠っていたからだという自分自身の失敗や因果から目を背けているだけなんですよ。
リスナーのあなたも日常でこんな風に自分の限界に名前をつけてしまっていませんか？
耳が痛い話ですが、
例えばこの新しいソフトウェアは複雑すぎて使えないという時、それはソフトウェアが本当に悪いんじゃなくて、単にマニュアルを読む時間を確保できなかった自分という事実から逃げているだけかもしれない。
なるほど。
あるいはあのクライアントは要求が高すぎて対応できないという時、それも相手の本当のニーズを事前にヒアリングできていなかったという構造的な準備不足を、なんかクライアントの性格のせいにしているだけかもしれないですよね。
非常に痛いところをつく例ですが、まさにそういうことです。
打
たれた瞬間とか失敗した瞬間だけを切り取ってみれば、相手や環境が圧倒的に見えます。でもそこに至るまでには必ず自分がドミノの最初のピースを倒してしまったような構造的な原因が存在しているはずなんですよね。
自分が怖いものを相手の強さだと錯覚してしまうと、一番怖いのはやっぱり上達が完全に止まってしまうことですよね。
そうなんですよ。
私もあんなすごい球を打ちたいって、ただの現象に憧れてひたすら筋トレをしたりスマッシュの練習ばかりをしてしまう。
ええ。
でも本当は強打を磨く前に、そもそも相手に強打を打たせない配球の技術とか事前準備があるのに、そこがすっぽり抜け落ちてしまうという。
だからこそ蓮が感想文の中で語っている指導者の役割が極めて重要になってくるんです。
指導者ですか。
ええ、選手が相手のスマッシュに怯えたり、あんな球が打ちたいと憧れたりしているとき、指導者はただすごい球だったねと同調して終わらせてはいけないんですよ。
具体的に指導者はどうやってその錯覚から選手を引き上げるべきなんでしょうか。
今なぜあの球を打たれたと思うというように、現象から因果へと視点を引き戻す問いかけをすることです。
ああ、因果に戻すんですね。
そうです。相手のスマッシュが早かったって終わらせずに、君が重心を右に傾けた瞬間に打たれたよねとか、その前のショットで相手をコートの奥に押し込めなかったのが原因じゃないかと。
なるほど。
そうやって恐怖の奥にある具体的な課題を浮き彫りにするんです。 その課題を直視することこそが次に成長するための唯一の入り口になるんですよね。
恐怖を分解して自分でコントロールできる作業に落とし込むわけですね。
ええ。
レンがバドミントンはすごい球選手権ではないと表現していましたが、これもまた見事な表現です。つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか。
そうですね。
私たちはつい人生やビジネスをすごい球選手権だと思い込んで、誰が一番派手で誰が一番目立つかばかりを競ってしまいがちなんですよね。
ええ、本当にそうです。誰かのすごい球にただ口を開けて憧れたり怯えたりしている側から抜け出す必要がありますね。
はい。
派手なパフォーマンスに反応するだけの観客から、その現象を生み出す因果そのものを設計し、コントロールする側へ。この認識のシフトを起こすことこそが、真の強さを手に入れるための第一歩なんです。
相手の最大の武器すらも、自分の設計したシステムの中で空回りさせてしまう。そういう静かで知的な設計力が、私たちには求められているわけですね。決して目に見える派手な現象ではなくて、水面下で静かに、そして残酷に機能している因果の構造だということです。
はい。もし他者の派手なパフォーマンスに圧倒されそうになったり、未知のものに恐怖を感じたりしたときは、一度立ち止まって自分自身にこの厳しい問いを投げかけてみてほしいですね。
どんな問いでしょうか。
私は今相手の本当の強さを見ているのか、それとも単なる自分の処理能力の限界、つまり恐怖を見ているだけなのかと。
いやー、深いですね。
この視点を持てるかどうかで、あなたが見ている世界の解像度は劇的に変わるはずです。
リスナーのあなたにもぜひこの新しいレンズを持ち帰っていただきたいと思います。今回私たちはスポーツにおける目に見える派手な一撃の裏側にある構造について探求してきました。
ええ。
では、ここからがあなたへの最後の問いです。あなたの日常生活や今身を置いているビジネスの環境において、あなたが気づかないうちにあなたの決断をすっかり支配している静かで目に見えない構造とは一体何でしょうか。
それは会社の評価システムかもしれないし、業界内で誰も疑わない暗黙のルールかもしれないですね。
その通りです。あなたがこのルールには逆らえない、無敵だと思い込んでいるその業界の常識もシステムも、あるいは絶対的な権力を持っているように見えるあの人も、実はただの錯覚かもしれないんですよ。
ええ。
次に、誰かの大きすぎる声や会議で机を叩くような派手なパフォーマンスを前にして、すごいと萎縮しそうになったとき、ぜひその裏側にあるドミノの最初の一枚を探してみてください。
あなたが怯えているその対象は本当に強いのでしょうか。それとも、あなた自身の恐怖が翻訳ミスを起こして作り出したただの幻影に過ぎないのでしょうか。